POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46の川田ひなです。今週も私が担当です。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローして、ハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いします。やっと起きた？ずっと起きてますよ。今日は割と早起きできた方なので、今日朝収録なんですけど、10時入りで、7時半には起きてましたよ。7時半に起きてゆっくり準備してってやってたので、割と今日は起きてる方ではあったんですけど、富田鈴香が私のめっちゃ寝起きみたいな声の時に聞いてくれたらしくて、声がすごい寝起きだってっていうのを聞いてやっぱ違う人が聞いてもそう思うんだって反省しましたので。でも家にいたら喋らないじゃないですか。お昼の収録だったら、まあ、ある程度ちょっと喋ってたりとか整体が起きて始まるけど、この朝は発声してきた方がいいですよね発声ちょっとしてきてからラジオに臨もうかな。これからやる気だけありますでも超昔はそのブログもめっちゃゆっくり更新だったんですけど、最近はね、まあでも最近もちょっとね停滞してるので、ちょっと皆さんにいっぱいお届けするできるように頑張ります。反省してます。最近の川田ひなのホッとするようなエピソードあれば話してということなんですけど、ホッとじゃなくて汗汗エピソードなんですけど、お母さんといつかな、ひな誕祭が終わった頃に二人で箱根まで行ってゆっくり旅館で一泊して、なんかゆっくりできたらいいねっていうのを話してたんですけど、それが叶って私が予約したんですよ。初めて宿を自分で予約して、お部屋に露天風呂がついてるところがいいなと思って、そこを見つけて、頑張って予約して、ロマンスカーに乗って箱根まで行ったんですよ。それで、ウキウキするじゃないですか、旅館に行ったら。で、そのフロントの方に、金庫を使ってください、みたいなことって言われるじゃないですか。貴重品は金庫で管理お願いしますって言われたから、あ、金庫ってそういえば使ったことなかったなって、ホテル今まで何回も泊まったりしてるのにって思って、なんか旅館だからウキウキして金庫使っちゃおうって思って、鍵とお財布を入れたんですよ。でもお財布ってなんだかんだ出し入れするじゃないですか。だからその存在は覚えてたんですけど、鍵を結構奥の方にポイって置いちゃってて、その朝チェックアウトする前に片付けて、お部屋もう何も忘れ物ないなってちゃんと全部チェックしたんですよ。なんか洗面台とかも忘れ物ないなとか全部見て、あ、よかったと思って帰ったんですよ。で、家の前に着くじゃないですか。あれって思って、鍵がないって。しかも家の目の前で、鍵がないって思って、電車とかで気づけばまだ引き返せるのに、もう、駅からもう普通に電車とか乗り継いで家まで頑張って着いたのに、ロマンスカー自体が1時間半ぐらい。乗って、まあそっから家が1時間弱ぐらいかかるんですけど、だからまあ2時間半とかをまた戻らないといけないって思って、いや最初は、そのお母さんが合鍵を持ってるんですけど、一緒に旅館に行くから、私の家に合鍵置いちゃってて、もう合鍵もないじゃないですか。だからもうどうしようってなって、どうしようじゃないですか。もう最初は戻らずに宅配で送ってもらおうと思ったんですけど、それって届くの次の日とかじゃないですか、早くても。どうしよう、管理人さんに電話するのも迷惑かなと思って、いやもうこれは戻ろうって思ってお母さんに、鍵忘れちゃったって言ったら、でも全然、あ、そうなんだ、みたいな。まあちょっと焦ってはいたんですけど。どうするってなって、まあ一緒に旅しました。夕方からロマンスカー乗って、もう結構、箱根湯本の駅だったんですけど、夜の方になったら駅周辺ってめっちゃお店が閉まってて、駅着いたら本当に結構静かで大丈夫かなって思ったんですけど、無事ホテルまで鍵を取りに行って、はやっと出会えた鍵にと思って、そっからまた何時間もかけて家に帰って、無事、でも10時ぐらいには家着きましたね。で、しかも次の日が見繰りで、もうよかった帰れてと思って。だってもうお仕事がなかったらまあ、まあなんとかホテルとか泊まって生きていけたけど、 お仕事があるからさすがに家には帰らないといけないじゃないですか。よかったと思って。もう本当に金庫はもう使わないって思いました。うん、結構往復しましたね。でも新宿からロマンスカーが出てるんですけど、新宿で韓国料理とか食べて、まあなんとかいい旅にはなりました。まあお母さんも結局、まあこれもいい思い出だよねっていう風に言ってくれたから、まあ反省しましたけど。なんか途中ででも私はたまにお母さんのせいにして、なんか、ママが金庫に鍵入れろって言ったんだよみたいなことを言って、そんなこと一言も言われてないのに、わがまま娘が出ちゃいました。そんなことお母さんは一言も言ってないよって言って、ごめんねって言いました。わがまま娘が出ちゃいました。しかもロマンスカーって意外と安いんですよ。新宿から出てる。1000いくらだった気がします。なんか1万円とかしたらちょっと交通費がってなるけど、意外とそのぐらいの値段だったので。だからまあ、こうやってね、笑い話にできたので、よかったと思います。ということで、最近の川田ひなは鍵を忘れたので、皆さんも金庫に鍵は多分入れなくていいと思うので、忘れ物には注意してください。最近よく聴いている曲です。藤井風さんで帰ろう。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、川田ひながお送りしています。さて、ここからは毎日可愛い川田ひながリクエストしたコーナーをお届けします。毎日可愛いひなちゃんの恋愛相談室ということで、見た目は毎日可愛い、恋愛経験は全くなし、だがしかし、恋愛ドラマは人一倍見ている川田ひながドラマで得た知識と独断と偏見とちょっと適当にリスナーさんの恋愛相談メールに受け答えしていきたいと思います。今日の川田ひな恋愛相談コンディションはバッチリです。愛知県39歳男性チャーリー浜さんからいただきました。以前放送の自分がやりたいと言い出して始まった恋愛相談コーナーで、私に相談するのが間違ってますと衝撃発言をしたひなちゃんですが、その後すぐに訂正して猛勉強しますと言ってましたよね。多分何もしてないと思いますが、一応聞いておきます。何か勉強してきましたか？しましたよ。私しましたというか、まあ新しい恋愛ドラマを見始めて今1話目です。そんなすぐ恋愛相談が来ると思ってなかったので、ちょっと学ぼうと思って、まあすぐ来たという感じなので、勉強する姿勢はありますよ。はい、今日も頑張って皆さんに寄り添った恋愛相談をしていきたいと思います。よろしくお願いします。北海道35歳男性旭川のすぐるさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。私は以前自分がよく行く競馬場に女性を連れて行ったことがあります。ふと思ったのですが、女性としては相手の好きな場所と自分が好きな場所だったら、どちらに連れてって言ってもらえるのが嬉しいのでしょうか。教えてください。でも私は嬉しいかもです。相手の人が好きな場所に連れてってもらったら。でも本当に興味がないって子だったらちょっと嫌かもしれない。でもそれがその前にお付き合いしてた方との思い出の場所だったら、のドン引きです。よく行ってた場所とかだったら結構それは絶対に行きたくないですけど、本当に自分が好きだなっていう場所には連れてってほしいです。私は相手が何が好きな、こういうのが好きなんだっていうのが知れるから私は結構嬉しいタイプです。自分の好きな場所はもう別に一人で行けるしっていう感じです。私と付き合ったら本屋さん。でも一緒に本屋さん行くってよくないですか？相手がおすすめした本とか読んでみたいです。まあそうですね。本屋に連れてってくれる彼女おしゃれ。でも私はローソン一緒に行きたいです。だから何気ない日常が良くないですかね。だから一緒にお惣菜食べたりとか、ホットスナックちょっと外で夜涼しい時に一緒に食べたりとか、そういうのでいいです。別になんか特別にどこに連れてってもらいたいとかないです。高級屋さん、高級なとこに連れてってもらいたいとかないです。でもたまにハワイとか。たまにハワイとか行きたいですけど。お支払いは、まあ、全部払ってもらいたいですよね。でもそんなことしてたら多分私のことが嫌になっちゃうから、まあ割り勘でいいです。 割り勘というか交互支払いとかでいいです。ここは払ってもらったから私が支払うよ次はとかいう、でも1円単位の割り勘はちょっと嫌かもです。しかも割り勘ってめんどくさくないですか。ちゃんと計算で割ってみたいなことはめんどくさいから。でもまあ全部払ってくれたらかっこいいとか思いますけどね理想はそれです。でもたまに私ターンが来る、私が払うターンが来るみたいなのが理想です。みんなどうしてるんだろう、お金って一番難しくないですか。そのなわかんないけどどうしてるんだろう。割り勘の方が多いのかな。そうですよね、学生の方とかもね、お金大事ですから、自分のその見栄を張ってここは全部自分が払うよとかは言わず、ちゃんと割り勘でもらってくださいね。女性にも大変ですね。不思議ですよね、なんか男性側が払うみたいな、そういうね。東京都17歳男性、誰よりも安く買えさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。冬に仲のいい女子グループからスノボーに誘われたのですが、泊まりがけだったのでお母さんに聞いてみると答えたら、それ以来遊びに誘われなくなりました。即答できなかった僕は女子から見てダサいですか。かわいいえ、別に私はダサいって思わないかも。どうだろう、17歳でしょ。あ、でも行きたいとかで一回答えて、その内緒でお母さんに聞いてみてっていうのがいいかも。確かになんか一番にお母さんに聞いてみるだったら、確かにね。いやでもまあ私23歳だったら可愛い。あ、でも同い年だったらちょっと嫌かも。嫌だ嫌だ嫌だ嫌だかも。でも17歳だからまだ可愛いって思えるかも私は。今の高校生嫌がりますか、大人みんな。まあそっか、じゃあ確かに一番にそれはちょっとあれかもね。え、でもそんな、それで遊びに誘われなくなるのちょっとかわいそうかも。まあいいんじゃないですかまあもう仕方ないです。もう遊びに誘われなくなったから、次から一回乗ってみてから内緒でお母さんに聞くでお願いします。次行きます。埼玉県21歳女性、唐揚げコンビ衣担当さんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。私は恋人も友達との時間も大切にしたい派なのですが、ひなちゃんはどちらを大切にしたいですか。また恋人とはどのくらいの頻度で会うのが程よいと思いますか。そうですね、よくその友達同士で遊んでたけど急に彼氏ができた途端遊んでもらえなくなったみたいな、よく話聞くじゃないですか。でも確かにそうなったら私もそうなっちゃいそうだなって逆だったらめっちゃ嫌だけど、いつも遊んでた友達がお付き合いしてる方とばっかりしか遊ばなくなったら悲しいなって思うけど、その逆に相手のお付き合いされてる方が忙しい方でその日しか遊ぶ時がないって時だったら、そっち優先しちゃうかなって思っちゃう。普通そうじゃない？まあそっか、そうなりますよね。でもその毎回のように遊びに断られたら結構悲しいけど、まあでもそういう友達を作ればいいのか。恋人とはどのぐらいの頻度で会うのが程よいと思いますか。でも私1ヶ月に1回とかは絶対に無理かもです。毎日でも別にいいです。はい。でも男性側ってそういうことないじゃないですか。1週間に1回とかでいいのかな、みんな。わかんない、私もそうなってみないとわかんないけど、別に毎日会えるならいいかなって思います。でも遠距離の方とかってすごいなって思いません？信用しないと無理じゃないですか。だって何してるかなんてわかんないじゃないですか、相手が。でもしそれで浮気してたら超人間不信じゃないですか。では次行きます。静岡県35歳男性、小さな山さんからいただきました。お、恋愛マスターの川田さんこんにちは。こんにちは、先生です。率直に聞くんですが、川田さんは遠距離での恋愛って我慢できる方ですか。実は5年ぶりぐらいに仲良くしていた方と仕事の現場で再会したんですが、また恋愛関係に戻るとしても距離という問題があります。もちろん私が収束するのも一つの手ですが、恋愛マスターで可愛いひなちゃんにアドバイスいただけたらありがたいです。私は遠距離恋愛絶対無理です。うん、絶対嫌です。その時点でも無理かも。しかもその就職するのも一つの手ですが、でも就職してください。就職したらだって全部が解決じゃないですか。だから就職するぐらいその相手が好きだなって思わせる。仕事優先みたいなのあるじゃないですか。でも本当に好きな人だ 難しい。わかんないんですよ。私は、なんで自分優先じゃないのって思っちゃいます。わがままですよね。わがままだけど、就職できるなら就職しなよって思います。私なら。まあ遠距離で結婚される方もいると思うけど、そうなる未来があった時にずっと遠距離で相手はいいのかって思いません？それなら今手っ取り早く就職して、遠距離じゃなくしてっていうのが一番いいと思いません？どのぐらいの年の方なんだろう。でも5年ぶりぐらいに昔仲良くしてた方とっていうことだから、もう相手の方は結婚したいと思います。勝手に言っちゃう。でももう付き合うなら結婚前提じゃないですか？就職したらどうですか？就職を進めます。私だったら嫌だかも、遠距離は。どうにかして、まあ私もが行けばいいのか。やめられません。それとこれとは別ですよ。まあどっちかが我慢しないといけないのか。いやでも全部私に合わせてほしいです。それができないなら本当にいつも言いますけど私とは付き合いません。神奈川県14歳。女性スジコのイルカさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。恋愛マスターのひなちゃんに相談したいことがあります。今私は3年連続同じクラスの男の子に人生初の片思いをしています。その子もお日様で LINE で日向坂46の曲やライブ、コラボキャンペーンの感想を語り合っています。少しぶっきらぼうだけど本当は優しいギャップが好きなのですが、現実では話せたことがないんです。まあ。ずっとじゃあ連絡でやり取りしてるってこと？現実では話したことがないってことでしょ？でも同じクラスの男の子と現実では話したことがない、3年連続同じクラスなのに一回も話したことないってこと？それはなんでお互いに話さないんだろう。恥ずかしがり屋さんなのかな、二人とも。可愛い。でも不思議な関係。じゃあ一回二人きりで会ってみるとかはどうですか？みんながいる前で話すのが恥ずかしいなら、一回みんなに内緒で二人で会って、仲を深めて、二人きりだったら絶対話さないといけない状況だから。ああ、いいですね。一緒にライブいいですね。でもめっちゃ、その男の子が乗り方が変だったらどうしよう。どうですかね？ 14 歳だから、ちょっと、私は別に何でもいいですけど、ちょっと変な乗り方だったら、ちょっと冷めちゃうかも。だからお互いに緊張しながら、日向坂の。え、でもまあ楽しんでたらそんなこと気にならないかな。まあでも、そういうのも込みで、お互いにどういう感じか、確かめるために私たちのライブに来るっていうのも、まあ、一つ、ね、仲を深めるためにいいかもしれません。しかもコラボキャンペーンの感想を語り合ってるって結構なお互いにお日様じゃないですか。深いお日様ですね。嬉しい。うん。可愛いですね、14歳。しかも人生初の片思いだから。いいね。可愛いです。しかも私たちきっかけでもしお付き合いするってなったら嬉しいですよね。私たちも。私が恋のキューピッドですから。あ、確かに。それめっちゃいいですね。じゃあ人生初の片思いをしてるスジコのイルカちゃん、この放送を男の子に聞いてもらいましょうね。好きだってあなたのこと。スジコのイルカちゃんが好きだってよ。神奈川県だって。神奈川県のあなた、14歳のあなた、心当たりありませんか？私が恋のキューピッドです。ぜひ一緒にライブ行ってください。わ、これで実ったら、もしよかったらメールください。おー、恋のキューピッドになれて嬉しいです。ありがとうございます。ということで、たくさんのメールありがとうございました。楽しいですね。でも難しい。もっと勉強します。ということで、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでメールを一枚紹介します。なんだなんだ。東京都54歳男性、ちゃんこやゲッソンリットさんからいただきました。3の倍数の時だけアホになるローソンピックアップやります。1、2、3、3、6、3、4、3、5、3、ローソン、ロシアローソンピックアップです。もう本当にもう一回らしてちゃう。もう一回やりたい、もう一回やりたい。なんかモニョモニ言ってたらしいです、今。1、2、3、3、4、3、5、3、ローソン。ローソンで変になったらよかったってことですよね。あ、もう一回やりたいです。悔しい。1、3、2、3、3、3、4、3、5、3、ローソン。 ローソンピックアップです。まあ微妙でした。はい、もう次行きましょう。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介していきたいと思います。週末おにぎりクーポン、5月17日、18日、19日の週末で金シャリおにぎり3商品に使える50円引きクーポンがローソンアプリで配信中。対象の商品は金シャリおにぎり焼き鮭ハラミ、いくら醤油漬け、熟成生たらこの3品です。50円引きって本当にすごいですよ皆さん。あまり最近の世の中では見ない光景ですのでね、物価が高騰している中で本当に嬉しいキャンペーンなので皆さん絶対使ってください。50円引きですから。うわー、どうしよう、今回も試食できるということで、うわ、めっちゃ悩むな。じゃあたらこ食べちゃいます。私なんかいつもこういうキャンペーンでおにぎりいつも食べてる気がします。嬉しい。なんかやっぱこのおにぎりってなんでこんな美味しいんですかね、不思議じゃないですか。ではいただきたいと思います。うん、これは美味しいなー。うん、ちゃんと一口目でたらこまでありつけました。うん、美味しい。本当にローソンさんのおにぎり本当にいつも買ってます。美味しすぎて、しかもおにぎりって1個だともう1個食べれるっていう気持ちになりません？だからいつも2個ぐらい買って食べてます。うん、本当に大好きです。そんなおにぎりが50円引きということで、絶対使わないと本当に損ですよ皆さん。ということで、いっぱいおにぎりを食べて元気になってください。ローソンアプリには他にもお得なクーポンが配信中です。お買い物の前にアプリクーポンのチェックを忘れずに。まだダウンロードしてない方はローソンアプリで検索してダウンロードしてみてください。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、川田ひながお送りしてきました。今日もね、恋愛相談やりましたけど、ちょっと可愛いメールが来てね、もしあの男の子が聞いてたら本当にすごいことじゃないですか。神奈川県の14歳のそこのあなた、メールください。うわ、恋のキューピッドになれちゃうかもしれないです本当に。ということで、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式 X は小文字でホットひと息ホットアンダーバーひと息46、もう一回いきます。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバーひと息46、ポストするときはハッシュタグほっといひと息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。バイバイ。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっています。今日もと今日とって話すことはあまり見つからないので、今日もたくさんのメール、ありがたいメールをお読みしたいと思います。いつもありがとうございます。岩手県56歳男性、お日様の住人さんからいただきました。川田さんこんにちは。日を追うごとに美しさに磨きがかかっていますね。もしかして影でセカンド写真集が進行しているのですか。海外で撮影したんですが、そこのとこ詳しく教えてくださいね。最後の絵文字面白い。教えてくださいねの後の絵文字がちょっと可愛いです。嬉しいです。美しさに磨きがかかっていますねですって。でも最近確かに可愛いけど大人っぽくなったねって言われる機会も増えました。まあでも事実的に年を重ねているので、まあ大人にはなってますね。そうですね、進行はまあしてないんですけど、まあでもファースト写真集思い出の順番では国内で撮影したので、まあ写真集とは言わなくても海外でまあ撮影する機会があったら嬉しいなと思いますね。グループでも何でも個人でも海外行きたいな本当に。ひらがなケヤキの時に韓国行った以来本当に海外は一回も行ってないので、もうどこでもいいので海外行ってみたいです。最近 YouTube で海外の動画見るのハマってて、そのなんか海外のなんて言うんですかね、なんか秘密みたいな。 なんかまあそういう YouTube があるんですよ。なんかみんながあんまり行かないとこに行ってみた人とか、そういうなんか普段あんまり感じられないものを見てます。最近そういう YouTube にハマってますね。神奈川県30歳男性ドッグワンダフルさんからいただきました。川田さんこんにちは。インスタグラムの投稿に悩んでいた川田さんに提案です。ミーグリー賞などの全身コーデみたいなのを載せたらおしゃれで映える気がするのですが、どうでしょうか。ミーグリしてると上の服しか見れなかったりするので、全身がわかると嬉しいです。そうですね。メンバーも結構ミーグリの服を載せてたりして、私一回も撮ったことないかも、そう思うと全身写真。あ、でも最近上げたウィーアーの写真は全身、後ろ姿全身ショットですよ。バストアップが多めですね。そうですね、最近結構11枚目シングルのミーグリがたくさんあるので、じゃあ次撮ってみようかな。でも私全身写真を撮ることに慣れてなさすぎて、メンバーにも撮ってもらうのが結構恥ずかしいんですよ。なんかみんなは結構撮り慣れてて、私もみんなの撮ったりするんですけど、恥ずかしいからちょっとマネージャーさんに頼もうかな。クオリティが低いとか言わないでくださいよ。え、結構その前髪上げのインスタグラムの投稿はいい感じじゃないですか。背景もちゃんとごちゃごちゃしてなくてスライドです。もっとでもみんなプライベートが見たいのかなって思います。なんかプライベートの投稿を上げると結構まあ反応は違いますよね、みんなの。まあミーグリの上の服じゃなくて全身ものしてみるか。本当に全身の撮り方が分からなくて、まあダサいポーズでいいのか、イエーイみたいな、グッドみたいなポーズで、逆にダサポーズで撮る、あ、いいじゃないですか。はい、ではラストいきます。京都府23歳女性なすびちゃんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。気温が上がってきて、ひなちゃんの大好きな半袖の季節が近づいてきましたね。もうすでに半袖を着ていると思いますが、半袖がそんなに好きな理由は何ですか。ちなみに私はクーラーが苦手なので、苦手で日焼けも嫌なので一年中長袖です。まあそうね、確かにクーラー寒いし日焼けも嫌ですけど、いや半袖だって楽じゃないですか。半袖って一枚でなんか T シャツ着ればもう OK みたいな。でも長袖というか冬はそのアウターとかも着ないといけないし、結構重いじゃないですか。肩凝っちゃいます私。だから半袖をというか夏の季節はもうノースリーブとか半袖で楽に過ごせるので、サンダルとか裸足で履けるじゃないですか。靴下を選ぶとかいうそういう手間もないので、まあ、とにかく楽っていうのが私の中で一番のポイントですかね。しかも半袖の方がなんかなんて言うんですかね、可愛くないですか。わかんない、でも冬の女子可愛いって言いますよね。なんかおしゃれな人は冬が好きって言いません。難しいですよ冬は。なんか近くにカメラがあると見ちゃうんですよ。なんか動画が始まったって聞くから、動画かなと思って見ちゃうんですよ。まあまあまあ多分カメラ目線は使われないと思いますが、まあね、日焼け今年は気をつけようって思ってます。だから今日は上着ちゃんと持ってきました。だから去年日焼け止めを全然塗らなかったら、レッスンしてる時にみんなとその腕の色が全然違いすぎてちょっと焦ったんですよ。そうだから今年はちゃんと、まだ今塗ってないんですけど、ちゃんと塗ろうと思います。頑張りますので見ててください。ということでメールはこれぐらいで終わりたいと思います。オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしてます。ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。オーディ。